ストレスとの向き合い方。ストレスはネガティブなことだけではない。コーピングリストを作る。あなたはストレスを感じたとき、どのような行動をとることが多いですか？私はストレスを感じるとすぐに何かを食べたくなります。むしゃくしゃしてお菓子を暴食したというのは、ストレスを食べることで代償しただけで、向き合って解決したことにはなりません。でも、私はイライラしそうだから、好きなお菓子を食べることで気分を変えようかなと意識して食べることで、ストレスを軽減させるための方法に変わります。これをコーピングと言います。コーピングとは、悪循環から抜け出すために意図的に行う対応策です。ストレスをどう避けるかのではなく、そのストレスを感じる状況から自分は何を学べるのか、得られるのかに意識を持っていくということだそうです。では、コーピングの方法と具体例を挙げていきますね。1つ目、リラクゼーション。例えば、コーヒーを飲む、おやつを食べる、音楽を聴く、ヨガ、瞑想、散歩なども良いですね。2つ目、優先順位をつける。例えば、家事より子供たちと遊ぶことを優先すると決めます。これは部屋の汚さによるストレスより、子供たちの要求に応えられないストレスと向き合うというイメージになります。3つ目、否定的な思考への挑戦。こだわっていてもプラスにならない考え、これを不合理な信念というんですけど、このこだわっていてもプラスにならない考えになっていないかを考えます。例えば、何事も完璧にこなさないと良い母親にはなれないという考えは、人には向き不向きがあるし、状況によってできないことを受け入れることも大切です。また、すべてできなくても、それが子供にとって良い母親ではないとは限らないということです。4つ目、目標設定。例えば、今週は子供の良いところを10個伝えてみようなどと目標を決めておきます。すると、ストレスを感じたときこそ、その目標のどこにいるかを振り返ってみます。目標は合っていたのか、修正できるところはないかを考えてみます。5つ目、バランスの取れた生活を送る。食事や睡眠を大切にして、体のストレスを軽減させます。いかがでしたか？ご自分に置き換えて、具体的なコーピングのイメージを持つことができましたか？どれも特別な技術や知識を必要とするものではないです。あ、今イライラしそうかもと感じた段階で少し意識することが大切です。そして同時にそのストレスを感じた時にどの方法でコーピングするのかの引き出し、選択肢をたくさん持っていくことが大切です。中でも考えやすいのはリラクゼーションかなと思います。リラクゼーションだけでも自宅でできるもの、外出でできるものなどを考えてリストを作っておくとすぐに思い出して対応できますね。そして次にストレスを感じた時にリストを思い出してコーピングできればもう花丸です。ご自分をたくさん褒めてあげてくださいね。